アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
こんにちは、ポロです。今日はですね、完結型ポッドキャストというテーマでお話していきます。完結型ポッドキャストというのは、終わりがあるポッドキャストのことですね。通常この情報発信というのは終わりがないので、ずっとね、発信を続けていかないといけないんですけども、完結型のポッドキャストというのは、例えば30本で完結みたいな、一つの何かね、テーマについて特化して発信するようなポッドキャストのことを、まあ、完結型ポッドキャストと言うんですけども、まあ、具体的な事例としてはですね、例えばポッドキャスティングビジネススクールの、まあ、アダムというね、人が発信しているポッドキャスティングマネタイズティップスっていうね、番組があって、これはまあポッドキャストのマーケティングとかマネタイズに関して特化した内容で、21本ですかねの、まあ、音声がアップロードされていて、もうそれで完結みたいなね、要するにミニ音声講座みたいな、そういうイメージをね、持ってもらうといいんじゃないかなと思います。だからそれをまあ有料にすればオーディオブックになるし、無料であればポッドキャストね、独立型のポッドキャストで配信できるということです。で、まあこれ当然メリットデメリットっていうのがあって、まあ、メリットとしてはね、お金にならないっていうのがありますね。無料で発信してるわけだから1円のお金にもならないってあるんですけど、まあ、メリットとしてはですね、たくさんの人に聞いてもらえるわけですね。オーディオブックっていうのは基本的に有料なので、自分のコンテンツを視聴してもらえる数というのはかなり減るわけですね。でも無料の発信の媒体っていうのはたくさんの人にリーチできるんで、まずは認知の拡大とかね、まあ、信頼を作るっていう点においてはポッドキャストでね、配信した方が良かったりとか、特にこれからね、なんかオーディオブック作ってみたいなみたいな人は、まあ、その練習としてね、何かそういう独立型のポッドキャストを作っていくのもいいんじゃないかなと思います。アンカーの仕様が、まあ今 Spotify for Podcasters ですけど、仕様がつい最近変わって、今まではその、まあアンカーっても呼びますけど、アンカーはアカウントを切り替えるのに、例えばメールアドレスが複数必要だったりとかね、っていう状態だったんですけど、今は一つのアカウントで複数のね、この、まあ、チャンネルが作れるみたいな感じになってますよね。だからこう無料でチャンネルを増やせるわけだから、そういう独立型、完結型のポッドキャストを作って、なんとか音声30日講座みたいなのでもいいと思うんですよ。そこで要するに、まあ一つね、価値を提供するみたいなことができるわけですね。で、その内容がすごく良ければ、まあそこで一気にね、信頼がたまるわけですね。どうしてもこの、ポッドキャストも YouTube とかもそうですけど、一本あたりの、まあ、コンテンツがね、あんまりボリュームが大きくないんで、それでこう信頼構築ってなかなか難しいんですけど、例えばじゃあ僕が電子書籍出版音声セミナーみたいなね、仮にチャンネルを作ったとして、電子書籍のね、出版からマネタイズからマーケティングまで、じゃあ30本のエピソードでね、解説しますみたいなチャンネルを作ったら、まあそのチャンネル聞くだけで一通りのことが全部わかるみたいなね、すごい価値が高いですよね、そういうのって。いや、そういったものをなんか1個か2個作っておく。で、それっていろんな使い回しの仕方ができて、ね、例えば SNS でシェアして、電子書籍出版について学びたい方は、この音声講座聞いてもらえればね、一通り学べますってやったら、ね、やっぱりそこで SNS からも集客できたりとか、メルマガでシェアしたら、ね、メルマガの人たちにさらなる価値提供できますよね。音声講座。Kindle 出版で稼ぎたい人は、この音声セミナー30本聞いてもらったら、ね、あなたのマネタイズもより加速しますよみたいな感じで言っていくと、そこに価値を感じてくれたりとかね、するんで、そういうまあ信頼構築、価値提供にも使えるし、まあ新たなお客さんにリーチでね、集客媒体としても使えると。で、ポッドキャストのいいところはですね、まあ連続再生なんで、しかもそれの照準、高順みたいなのがあって、要するに古いエピソードから順番に再生するような並びにすることもできれば、最新エピソードから順に並べることもできると。基本的にデフォルトだと最新順に並んでると思うんですよ。一番上に出てるのが一番新しいエピソードだと思うんですけど、それをこう順番を変えることもできるわけですね。逆に。一番古いもの、ナンバー1からナンバー2、ナンバー3、ナンバー4みたいな感じで、古い順に並べ替えることもできる。 いや、そういう風にしておけば、まずは1番聞いて、2番聞いて、3番聞いてみたいな。その、ちゃんとこう、コンテンツのね、構成としても、順番をね、順番通りに聞いてもらうこともできると。まあ、そういうメリットもありますよね。だから、複数チャンネルを作るんであれば、もちろんね、まあ、僕がやってるみたいに、まあ、こういう普通のポッドキャストのチャンネルを2個作るとかでもいいんですけど、まあ、このデメリットとしてはですね、まあ、作業量が倍に増える。プラス、まあ、永遠にそれをやり続けないといけないっていうのがあるわけですよね。終わりがないわけだから。だから僕今チャンネル2つ持ってますけど、ね、これ基本的にはずっとやり続けないといけないわけですよ。でも完結型のポッドキャストっていうのは、一回収録して、ね、もうそのエピソード全部収録し終わったら、もうタッチしなくていいわけです。あとはほったらかしにしとけば、Spotify とか Apple とか、そういうところは勝手にね、まあ、こう、どんどん自分のチャンネルを紹介してくれてみたいな。で、それ聞いた人は、あ、これ聞いたらすごい、例えば、電子書籍のね、出版についてすごいよく分かったなとかね、すごいためになったなと思ったら、そこから自分のことを知って、興味を持ってくれたりとかね、あると思うんです。どうしてもこういう、まあ、なんていうんですか、継続型のポッドキャストをやっていると、当然ネタの問題が出てくるわけですね。ネタがないと。で、ネタがないってなると、ちょっと本題とは逸れるような話になってしまったりとかね。すると、何か特定のテーマについて学びたいっていう人からすると、余分な情報が増えてしまうわけですよ。あんまり自分に関係ないとか、役に立たないとか、発信者都合で考えると、ね、まあ、一個なんかネタができたからって思って発信するんですけど、でもそれじゃあ、全員の人にね、役に立つかって、そうじゃないと思うし、この僕のメインチャンネルだったら、1000エピソードありますけど、じゃあ1000エピソードね、全部聞かないとダメなのかっていうと、そうじゃないエピソードもいっぱいあると思うんですよね。ってなると、やっぱり不要な情報、余分な情報が増えてしまう。だけど、この独立型のポッドキャストっていうのは、まあ、いわゆるその、例えば、オーディオブック作ったりとか、ユーデミー作るときと一緒で、ちゃんと構成がしっかりとね、仕上がっていて、で、まあ、無駄がないみたいなね、過不足ないコンテンツ構成になってるんで、何か一つのテーマについて学ぼうと思ったら、そのチャンネルを聞けば、まあ、0から10まで分かるみたいな、ものが作れるわけですね。で、それはずっと残り続けるわけですよ。だから今日例えば完成したとしたら、1年後も3年後もずっとね、そのチャンネルが残り続けると。ポッドキャスト見ていて思うのは、途中で発信が止まるやつあるじゃないですか。例えば最終更新日が1年前とかね、2年前とか、あ、もうこれやってないのかなみたいな。そういう印象を持たれてしまうと思うんですけど、完結型のポッドキャストだったら、一番最後のね、エピソードに最終回みたいな風に入れておけばですね、まあそういったことも思われづらい。要するに、途中で発信が止まってると、まあこれは、ポッドキャストだけじゃなくて、ブログとか YouTube もそうですけど、最終更新日がかなり前、1年以上前とかになってしまうと、もうやってないのかなみたいな。そういうちょっとマイナスなイメージを持たれてしまう。あ、この人途中でやめちゃったんだ、みたいな。そういう、ネガティブな印象を持たれてしまうという可能性もあるんで、完結型だったら、まあそもそも終わりがあるわけだから、そういうふうにエピソード名にね、最終回とかって書いておけば、そういったこともね、防げるんじゃないかと思うんですよ。だから、まあ、チャンネルを増やしていきたいっていう人は、継続型だけじゃなくて、完結型のものを持っておいて、例えばメインのチャンネルのね、視聴者に僕だったら、ね、僕のメインチャンネルこれ聞いてもらったら、ね、こっちの、例えば電子書籍出版に特化した音声セミナー30日のね、30本のエピソードあるからこれ聞いてくださいみたいな形で、こう、そっちにね、誘導していけば、そこで聞いてくれた人が価値を感じてくれて、さらなる、こうね、ファン化につながったりとか、っていうこともできるわけです。だからなんかそういうものを自分の無料のコンテンツですね、まあリードマグネットではないんですけど、まあそれに近いようなものを何か準備しておくとね、いいんじゃないかなと思います。